T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野孝則がお届けします。
オリオリこんにちは。
フジノンこんにちは。
いや、なんか結構僕自分がこう研修とかを、そうだな、30代中盤から40代前半ぐらい、自分と同世代ぐらいの人に喋るんですよね。で、そうすると言われるのが、いや、藤野さんが話してるこのチェンジマネジメント、マネジメントとしてのあり方を変化させようっていうのは、自分の上司世代の人たちに喋ってほしいって言われることが多いんですよ。
はい。
非常に多い。ね。僕それをこう、僕なんかは匿名のチャット使いながらやるんで、そこにわーってみんなが書くから、いや僕言うわけよね。いやみんなこれアンケートに、今日じゃあ30人いるじゃんとは、30人が全員アンケートにそれ書いたら、それ検討せざるを得なくなるから、みんな真剣にアンケート書いてくれたらいいと思うよと。
うん、
で、僕からはなんかこれを上の人に受けてくださいとはなかなか言えないもんだから、ユーザーの声はすごい大事だよって話をすること多いんですよ。
うん、
で、じゃあ今日はなんていうの、40代後半以上っていうか、まあもしかするともう50代って感じかもしれない。企業によってはね、その上級管理職って呼ばれる、まあ部長クラスの方々っていうのが世代がいくつなのかって企業によって違うから、うん、その上級管理職みたいな方々の、まあ学ぶってどういうことが必要なんだろうかってことについて、話してみたいと思うんですよ。
うん、
意外に結構、経営塾みたいなことだと、割と単力とかリベラルアーツとかっていうふうに、こう、やってると思うんです。それは、良いことだと思うんだけど、一方で、僕が30代、40代に喋ってることっていうのは、まあ、例えばデジタルスキルのことの体験値を上げていこうみたいなことで、
うん、
僕はサクサクユーザー、サクサクワーカーみたいな言葉を使うんだけど、
はい、
まあ、DX を、会社の中で実践するには、自らのそのデジタルの体験値を上げなきゃいけないから、まあ、日常の行動パターン変えなきゃいけないよねって話を具体的にしたりだとか、あとはESG ってどういうことってこと、ゼロからちゃんともう一度インストールすることだとか、トランスレートすることだとか、他の会社と自分の会社の戦略ってことを比較して、自分たちの会社がちゃんと戦略が実行されるためには、ミドルとして会社の戦略をどのように翻訳解説していく必要があるかみたいなことっていうのを、まあ言っていくっていうことやってるんですよ。
うん、
で、まあメインになるメッセージは、結構山口周さんのニュータイプの時代っていうところはすごい重要だなと思っていて、うん、オールドタイプのマネジメントの手法ではなくてニュータイプに変化しようみたいなことを言ってると。で、ニュータイプに変化しなきゃいけないのはもちろん今の30代、40代だけじゃなくて、その上もそうなんだけども、
うんうん、
まあ一方で、あと数年ので、まあ、食卓契約になっていく人たちだから、うん、まあ、そこにリスキリングを今更考えてもって言いたくなる、その会社の、中枢の人の考えもわかるんだけど、
うん、
ちょっとここにおるようにまず聞いてみたいなと思います。その企業によって違うと思うんだけど、上級管理職の、研修とか育成ってどういうふうになってるんですか、今。
まあ、一般的に部長クラスになった時には、新任部長研修がありますね、うん、ほとんどの会社が。なので結構実はそこが研修というもので受ける最後の人も結構多いのかもしれないですね。でその先、うん、幹部候補になっていく方々は選抜研修があって、
うん、
選ばれていって、その選抜研修はかなり半年とか1年とか、まあ、長ければ2年とかみっちり学ぶ機会があったりするんですけど、
うん、
そういった方って全体の中の 何割というか何パーセントぐらいでしかないと思うので、
うん、
部長になってから以降学び直す機会っていうものが会社から提供されているっていうのは必ずしも多くないんじゃないかなって思います。
じゃあ割と選抜っていうか、その将来的な経営クラスっていう人には手厚いけど、うん、そうじゃない人はなんかほっとかれがちってこと？
いや、そうですね。そうなんですよ。まあ、それもあって私自身は組織開発を企業で プロセスを入れていくのが重要だなって思ったのは、
うん、
組織開発だと当たり前ですけど、組織全体が、チェンジマネジメントはもう当然のことながら、カルチャーチェンジしていくってことは、行動も思考も、こう、アップデートされていくってことだから、全社員がターゲットになってくるので、その役職とか年齢とか問わず、すべての人を、こう、いずれ巻き込んでいくっていう形で、すべての人が何らかの形で、こう、学びの機会に、そう、遭遇したり、巻き込まれたりしていくっていうのを作っていかないといけないので、組織開発大事だなって思うようになったっていう背景は実はそのあたりにもあって。
うん。なんだろう、もう、もうオワコンになっちゃうから、その人たちに人的投資してもコスパ悪いみたいな判断なんですかね。
なんかそういう声を聞くことはありますね。やっぱり若い人にもっと、お金回すんだったら、その、これから、可能性のある人たちに、お金を投資したいみたいなことを聞くことはあるんですけれども、
うん、
ただ、影響力の範囲で考えたときに、やっぱり、まあ、組織を束ねているとか、あと、外との接点も含めたときに、
うん、
やっぱり影響力があるところに対して、こう、学び直しの機会とか、新たな、その、ね、機会っていうんでしょうか、を持たせるのは、うん、会社全体から見るとすごい重要なことだなと私は思ってるんですけれども、うん、まあ、どっちもね、本当は必要ではありますけれども、うん、
いやでもさ、なんかあれだよね。まあ、自分が20代後半から30代中盤ぐらいだとして、うん、その上司です、言うて、まあ、ズームでも、うん、打ち合わせの時紹介するじゃない、
うん、
で、その人が、なんか、未だに、なんか、例えばひどい話で言ったら、めちゃくちゃなんか、昭和のハラスメントみたいな発言してるとか、
うんうん、
ね。それって明らかに、その、女性蔑視じゃんみたいな発言をしちゃうとかさ、うん、まあ、例えば悪い例で言ったらこうだし、もしくは、その、いや、なんか人なんかね、やる気のあるやつだけ、やる気のあるやつは結局やる気あるんですよ、つって、ダメなやつはダメなんですよ、って、とかいうのをこう、バーンって言っちゃうとか、うん、まあ、その発言一つ一つがその悪いっていうんじゃなくて、なんかこう、うわ、この上司が出てる、この上司を自分の、部署の、その、幹部として紹介してることが恥ずかしいみたいな、思いを持つ。なんで昭和からアップデートされてないんでしょう、この人みたいなのが上司に連れてきた時の恥ずかしさたるやみたいなのあるじゃない。ああいうのってさ、その、どう、その、人事とか組織開発みたいな場面でも、うわぁ、なんかこの方アップデートされてはりませんね、みたいなことに、出会うことあったりするの？
そうですね。さすがにこうね、窓口になっていただく方は皆さん、こう、思い持って、この仕事やってる方が多いので、そういうことはないですけど、本当あまた、いろいろな職場の方が一斉にね、一度に返せるようなシーンだったりすると、やっぱそういうものすごくこう、反発だったりとか、なんて言うんでしょうね。人事くだらないことやってるみたいな形だ
ったり、すごいな。
そういうトーンで来られる方はいらっしゃいますよ。はい。でも意外とね、意外とね、そこまではっきり出す人って、なんだろう、ひっくり返ると、めちゃめちゃ、なんか応援派になって
る。ああ、わかる。わかる。わかる。
で、実はね、無関心派というか、なんて言うんでしょうね。うん。こう、やってるふりするけどやってないが一番、この学びの観点で言うと、厄介だなって思うことがありますね。
確かに。まあ、今みたいに激しいこと言う人は逆に自分の自らの主張があるから、理解してくれたら主張が変わるんだよね。
はい。で、分かりやすいので、我々もこうフォローがしやすいというか、
うん、
そういう風になる背後には、もうその組織が積み重ねてきた何かがあったり、その人自身の中に持ってる何かがあるので、そこがうまくこう、ピッと接続してしまえば、その人がこう習得するスピード感はめちゃめちゃ上がるわけなんですけど。
なるほど。
はい。
だからなんかそういう意味で言うと、その誰しもが学ぶ場があったら変われるっていうふうに、まあ、僕なんかも信じてやってるんで、うんうん、その上級管理職の方がね、そのコスパが悪いって言って、はい、まあ、特によくあるのがこう副部長みたいな立場とか担当部長みたいな、うん、 人が、はい、いやこれ若い人から言うと、いやあの人たち本当に働かないんで、でも給料高いんですよみたいな、めちゃくちゃ美味しいポストなんですよみたいなことを、うん、まあ言う話も聞くのよ、うん、でいやもうそのファイヤーできたらいいけどって、なかなかまあそれはこの国ではまだ今考えられないわけで、うん、そのでかつその、退職なんて、なんていうの、希望退職みたいなことしても手を挙げないじゃん、うん、その人たちは、
うんうん、
だからやっぱりなんとかしてもらわなきゃいけないっていうことってあるわけで、うん、そういう人たちに対して何をこう育成プログラムとしようします、お料理だったら。
そうですね、いやなんかそういう方々だけを対象にするっていうのは私はあんまり好きじゃない。
よくないね。なるほど、なるほど。
はい。特に別に LINE 部長が偉いとかそういうことではなくって、まあ、部長クラスって、うん、まあ、もう経営の一枠なわけだから、
うん、
その担当であれ、副であれ、だから逆にそういうポストであればこそ、その一人一人のミッションがめちゃめちゃ明確にあるはずなんですよ。いや、うん、言われてなくても、自分で考えろって話なんですけどね。
うん、
その、経営者の、枠の中にいるとしたときに、自分が部下がいない中で、このポストにいる意味なんて、もう、考えたら山ほどあるんじゃないかと思っていて、だから社交的な人であれば、外との接点でブランディング立てていくこともできるだろうし、中のネットワークが強いんだったら、部長とかさ、課長とかがもう忙しくてさ、フォローしきれてない中の人をきちんとこうフォローしとくとかさ、やるべきことなんて山ほどあると思うので、なんか私自身がなんで今この会社にいて、このポストにいて、何をしたら、周りの人に喜んでもらえるとか、この会社が元気になるとか、お客さん喜んでもらえるとか、その人の動機がね、どこにあるかを、やっぱり見出す必要があるなと思っていて、うん、まあ、だから、まあ今、パーパスをすごく、自分のパーパスをクリアにするってことを、大事にしたいと思ってるのはそこなんですね。部長から言われて、言われたことに対してやるんじゃなくて、自分で見出すべきですよ。で昔の人って50の手習いって言うじゃないですか、
はいはい、
寿命が80とかになってなかった時代でも50の手習いって言うぐらい、まだまだ学ぶに遅いことはないっていう人たちが日本の、まあ、ベースにあるわけで、
うん、
ってなった時に50代の人たちがもうこれ以上成長しないよねとか無理だよねとかっていうのがちゃんちゃらおかしくって、
うん、
でもその50の手習いも自分から多分何かこう見出す中で習得されていく人が、その、第二フェーズに行けるっていうんですかね、だったんじゃないかと思っていて、うん、でも今まであれやれこれやれって指示されたものをうまく遂行したから課長になって部長になれてる人が多いと思うんですよ。だから指示待ち族になっちゃってるんだと思ってて、そういう方々も。
うわぁ、指示待ち部長って辛いじゃん。
いや、だから仕事しないって言われてるのはそうだと思うんですよ。
うん。
でも、自分から自分のその存在意義を見出して、それを発揮できるように手習いもしてってやってたら、それはもう学んでる人って見られると思うんですけど。
いや、そうだな。今でも、その通りだと思った。なんか、スキルだけインプットしたりとか、新しいことを学んでもらっても、結局、何のためにっていうパーパスが本人の中から内発的に生まれなければ、指示待ちというマインドは変わんないよね。
はい。
パーパスを、自分のマイパーパスをもう一度言えるようになってもらうっていうことが大事なんだ。うん、その人たちだけを集めて、リスキリングさせるようななんか詰め込みみたいなことを多分うまくワークしないんだっていうのは、なんかこの10年ぐらい不活性人材って言われ方しててさ、
はいはい、
ね、不活性人材の活性化みたいな、ブラックスって言われるとえぐい仕事だなってこと思って受けてたことありましたけど、
はい、
まあ、そこでのトロー感も一定味わった中で、はい、確かにそのパーパスを取り戻そうはそうだなとは思うわけですよね。でもその人たちがマイパーパス語れんのかなって思っちゃうんだよね。
いやだから時間かかると思うし、その自分の中から出てこない人が一定数いても仕方ないと思うので、逆に、うん、だから自分の組織の中、チームの中の人たちがどんなこう まあ、パーパスを持って仕事してるのかを聞いたときに、この人のパーパスを応援してあげたいとか、この人のパーパスを実現させてあげたい、そのために自分の人脈使えるよねとか、自分の技術使えるよねとか、自分の知識使えるねってなれば、存在意義が見出せるんですよ。
なるほど。自分がじゃなくて誰かの応援者であることも自分のパーパスになっていくわけね。
そう。それが組織の中にいる力、魅力だと思いますし。
なるほど。ちょっとこれ具体的なケーススタディっていうか、どんな風な問いを立ててどんなことをおっしゃってたのかみたいなことをお聞きしたいなと思うので、ちょっと今回は時間が来てしまったので、それ次回にもう少し深掘りさせてもらってもいいですか。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。